皆さん、こんにちは。吉永健一です。今日は、運命を開く読書法と題しまして、特別音声ファイル、録音してみたいと思います。よろしくお願いします。この音声ファイルを聞いていただけると、本を読んで、どんどん自分の人生をもうぐいぐい良くしちゃっている人と、なんか、あの人たくさん読んでる割に、なんかいまいち冴えないよね。いろいろ本読んでるけど、人生あまり変わってないよねっていう人の、一体何が違うのか、よくわかると思います。それと、ああ、やっぱり本っていいよね。本を読むって素晴らしいよねってことが、とてもよくわかると思いますので、よく聞いてくださいね。そもそも頭が良くなるってどういうことなんでしょうか。頭が良くなる、これは僕はどういうことかっていうと、頭がいい人ってどんな人なのか。僕は頭がいい人っていうのは幸せな人なんだって思ってます。幸せな人はいろいろ全部総合して考えると、幸せな人ってすごく頭がいい人なんだと思うんです。じゃあ、幸せって何なのかな？あるいは、幸せになるってどういうことなのかな？っていうことを考えてみると、幸せになるっていうのは、今、自分が感じている苦しみが減ること、なくなること、そして、今自分の感じている喜びが増えること、あるいは、まだ体験していないような喜びや嬉しさや楽しさ、こういうものを新しく体験すること、こうなっていくことが幸せになるっていうことなんじゃないかなって思うんです。幸せになっていくっていうことが頭が良くなるっていうことだと思います。ということはどういうことかっていうと、頭が良くなるっていうのは、前よりも自分の人生の中の苦しみを減らしたり消す力が伸びた。あるいは、前よりも自分の人生に起こしたいような幸せ、喜び、楽しみ、こういうものを作る力が増えたっていう時に、ああ、自分は頭が良くなったんだな。だって前よりも幸せになったもんねっていう風に感じられるものだと思います。じゃあ、一体どうすれば幸せになれるのかなっていうと、これは実はすごく簡単なコツがありまして、幸せになるには幸せな人のそばにいるといいんです。身近に幸せな人を見つけることができると、なんとなく自分との違いがわかります。ちょっとしたものの考え方とか、出来事に対する反応とか、なんかちょっとずつ違うんですよね。そして、それをやっぱり身近に体験していくと、だんだん自分もそのコツっていうか、要領がわかってきて、ああ、幸せに生きるって、できるんだな、可能なんだな、簡単なんだなっていうふうに分かります。これが一番簡単なやり方で、これは身近に先生を探すっていう方法です。ですけど、身の回りを見渡しても、そんな楽しそうに幸せに生きてる人、見つからないよっていう人も、いると思うんです。でもそういう人も全く心配する必要はなくて、なんでかっていうと、すごくありがたいことに、私たちのほとんどって本が読めますよね。これってすごい恵みなんです。なんでかっていうと、身近に幸せな人を見つけることができなくても、図書館だったり本屋さんだったり行くと本が読めます。 本っていろいろな分野のもう成功しちゃってる人とかうまくいってる人とかそういう人の話が読み放題なんですよね。要はもう素晴らしい先生に会い放題なんです。だからこの分野でこういう風になりたいな、あるいはこの人みたいな生き方をしてみたいなっていう人の本を探すことができます。そしてその本の影響を受けていくと実際に幸せになることができるんですよね。それでこれが基本的な考え方なんですけど、じゃあそれをどうすればもっと楽にどんどん本を読むことで幸せになれるのかなっていうそのコツについて今日はお話ししたいと思いますので、じっくり聞いてください。幸せになるためには今の自分の苦しみとかを消していけばいいわけですから、っていうことをまずどうすればいいかっていうと、ところで今自分は何が苦しいのかなっていうのを考えてみるといいんです。もうなるべく苦しいこと、しょっちゅう起こるような、なんかこれがいつも苦しいなとか、こういうのいつも嫌だなとかっていうのを考えるといいです。考えてみて思い浮かばない人もいると思うんですけど、そういう人は起きている時になんか嫌なことがあったら、その現場でその原因を考えるといいです。なんで今これ嫌なのかなとか、なんで今この嫌な感じなんだろう、このプレッシャー何かなっていう風に、そういうちょっと嫌な気分を感じた時にこれ何が原因なんだろうって考えると、何が嫌か、何が苦しみを生んでいるかっていうことがだんだん分かってきます。そして分かってきたら次にどうするかっていうと、これどうやって消してやろうかなって考えるんですね。まずこれ苦しいよねっていうのを気づいて、次にどうやったらこれ消せるのかなっていうことを考えます。で、例によって身近な先生がいればその先生に教わります。こういう苦しみがあるんですけど、これってどうやったら消せますかって聞いてみると、いい先生だったら、あ、それはねって言って簡単なあなたにすぐできる方法を教えてくれます。これは優秀な先生です。で、もし身近にそういう人がいない場合は、例によってまた図書館に行ったり本屋さんに行って本の先生を探します。ここでも大事なのは、今のあなたにとってすぐ実行できることを教えてくれる先生を探すことです。そうじゃないと結局実行できないので、まあどんなに立派な本でも、どんなに素晴らしいことが書いてありそうでも、あなたにとっては関係がないですってことになっちゃうので、今のあなたの問題を今のあなたが解決できる方法が書いてある本、こういうものを探してください。そしてその本を読んで、その本に書いてあることを実行すると苦しみが消えるということになります。これをもうちょっと詳しく説明すると、原因と結果の法則っていうことになるんですけれども、何か結果を起こそうと思ったら、そういう結果を起こすような原因をたくさんたくさん作っていけばいいんですよね。もうこれすごくシンプルで、 A という苦しみを消したかったら、 A という苦しみが消えるという結果を生み出すような原因を次々にやっていけばいいんです。で、同じように、じゃあ今度は B っていう喜びを作り出したかったら、今度はそういう B っていう喜びが結果として起こるような原因をもう次々たくさん起こしていけばいいんですよね。だから本を読む目的っていうのは、この原因と結果の関係を知りたいんです。自分の起こしたいような結果を起こすためには、そういう結果を生むような原因って何なのっていうのが、まあ、分からないから今できないわけなんで、それを教えてほしいんですよね。だから 今欲しい結果があって、そういう結果を生み出すような原因って、どんな原因なんだろうっていうのを知りたくて本を読むっていう、この考え方がものすごく大切になってきます。自分の欲しい結果を生む原因って何？この原因と結果の関係、因果関係を教えてくれる本を探すわけです。因果関係の知り方にも2種類あって、一つは、もううまくいってる人の話、自分の欲しい結果を出した人の話、自分の消したい苦しみを実際に消したことのある人の話、自分の作り出したい喜びをもう実際に作っちゃった人の話、こういう話をたくさん読んでいると、だんだんそこから自分でルールを抜き出すことができます。つまり、法則を見出して、自分で因果関係を見出して、あ、じゃあこういう原因作ればいいよね。って分かって、その原因をたくさん作ろう。っていう話になることがあります。これが一つのパターンです。もう一つは、初めから、ルールそのものが書いてある本があります。そういう場合にはそのルールをそのまま学んで実行すればいいんですよね。例えば僕のこの本も、本を読んで自分の人生を良くするには、選ぶ、読む、生かすっていうプロセスがあるんですよっていうふうに、ルールの方から書いてあります。今この音声ファイルでも、選び読む生かすっていう順序に従って話してます。そして本の中からその原因と結果の関係を学んだら、今度どうすればいいかっていうと、それを実行しますよね。で、実行する前に、また大事なことがあるんです。それは、実行する前に想像するんですよね。何を想像するかっていうと、まあ確かに本には、こうやったらこうなるって書いてあるけど、そうなるかなっていうふうに実際にやる前にちょっと想像してみてください。大体自分のことって想像するとわかります。だから、やる前に一応考えてイメージしてみて、こうやったらその結果出るかなってイメージしてみて、あ、なんかいけそうって思ったらやるっていうのがすごく大切になります。で、実際に実行してみて結果が変われば、あ、やっぱこれだよねっていうことで、それをもうあとはもう数多く、もう何度も何度もどんどんどんどん原因を積み増していくと、ますますその結果が出てくるっていうことになるわけです。もちろん何事にも適量ってものがありますから、まあ、やりすぎちゃうとかえって良くない場合もあるんですけれども、それも結果を見ながら調節していけばいいんですよね。っていう具合に、まず、今の自分の苦しみって何かな、自分の起こしたいことって何かなっていうのを考えていきます。これ、選ぶ、本を選ぶ、その前段階になるわけですね。で、自分の苦しみとか分かってきたら、あるいは自分のなりたい姿が分かってきたら、そういう結果を生み出すような原因を教えてくれる本を探します。ここが本を選ぶっていうことです。で、次に、その本を読んでいるときに、原因と結果の関係、そういうルール、これを探しながら本を読むんですよね。そうすると、自分が何をやったらいいのかなっていう行動の計画、アクションプランが出てきます。だからこれを本に書き込んだり、あるいはメモを取ったりしながら本を読んでいきます。そして次にアクションプランができてきたら、実行する前に想像します。これ、やったら実際に自分の苦しみ消えそうかな？実際に自分の願い事叶いそうかな？っていうのを想像して、あ、うまくいきそうって思ったらやってみる。こういうふうに選ぶ、読む、活かすってやっていくと、どんどん自分の人生を変えていくことができるんですよね。それでここで注意点が何個かあるんですけど、一番初めの段階で自分の夢を考えるときに、なりたい姿、喜び、幸せを考えるときに、これ大事なことは、本当に嬉しいことを考えるってことです。こういう話をすると、これ何度か僕聞いたことあるんですけど、 なりたいことを考えるといいよって言うと、まあ、僕の生徒さんとかが、吉永先生、僕は何々になりたいんですけど、でも、それになった時に、本当にお金が稼げるかどうか心配なんです。っていうような相談を受けることがあります。これって、ちょっとなりたい姿と違うんですよね。なりたい姿、自分の喜びを考えるっていうのは、自分はこういう仕事をしていて、それで年収が何とか千万とかあって、周りの人との人間関係はこういう感じで、仕事仲間とはこういう感じでって、全部こうなったらいいなっていうのを考えていくっていうことなんです。そして、そういう姿を引き起こす、そういう結果を出すためには、一体どういう原因を作っていったらいいのかなっていう、その原因を探すために本を読むっていうことですから、自分がこうなったらいいなっていうのを考えるときには、本当にこうなったらいいなってことを考えるようにしてみてくださいね。そしてそうなるための原因探しをどんどんどんどん本を調べていくわけです。うまくいってる人いないかなって。もちろん本だけじゃなくて、実際の生身の人間、身の回りとか、知り合いの知り合いとか、そういうのもどんどん辿っていって、自分のなりたい姿、もうやっちゃってる人、ぜひ探してみてください。それと、このなりたい姿を考えるときに、もう一つ注意してほしいことは、実は自分の気持ちが盛り上がるようななりたい姿って、自分の欲とつながってます。でも、まあ、大抵私たちは低俗な存在ですから、まあ、欲に直結してるっていうと、場合によってはみんなの迷惑になるようななりたい姿っていうのが出てきちゃう時があるんですよね。自分はいいかもしれないけど周りに迷惑をかけてしまう。まあ多かれ少なかれ迷惑ってかけちゃうものなんですけど、でも検討してほしいことは、自分の願いを叶えながら周りの人の役にも立って、なるべく世の中の役にも立つようなこと、そういう願いを叶えていく方がいいですよね。ですから、苦しみを消すっていうのは、まあ、どんどん苦しみを消せばいいんですけれども、自分の願い事を叶えるの方では、その願い事って、周りの人のためになるかな、世の中のためになるかなっていうことも、ぜひ確認してみてください。それと、今お話ししたのは選ぶの前段階のところなんですけれども、さらに生かすのところで注意してほしいことがあります。それは、自分自身の行動を変えるときに、せっかくアクションプランを抜き出して、そしてこれやったらうまくいくかなって思って、うまくいきそうだなって思っても、なかなか行動に移せないってことがあるんですよね。そうすると、選ぶ、読むまでせっかくできたのに、生かすのところで止まっちゃってますよね。そうしたら、せっかく本を読んだのに、自分の人生が変わっていきません。もちろん、本を読んでるだけでも、自分の意識が変わりますから、何も変わってないわけじゃないんですけれども。でもこれだと、人生が変化するペースが遅くなってしまいます。じゃあ、せっかくうまくいきそうなのに実行できない人、そういう人はどうすれば実行できるようになるのかなっていうお話をしたいと思います。これもコツがあって、もう本にも書いたんですけど、細かく刻んでください。こうやればうまくいきそうだなって思ったアクションプランが、行動計画がすぐに実行できないときには、もう理由はいつも決まってます。ハードルが高いんです。だから、その一歩をもっと細かく刻んで、なんか一歩じゃなくて 0.1 歩とか、0.001 歩とか、もっと細かいものにしてください。そうすると、確実に実行できます。そして、この 0.0001 歩って、無駄なんじゃないのって、思わないようにすることが大事です。ほんの 0.001 歩でも、もう前に進んでれば、これすごいじゃんっていう風に思って、前に進んでるんだからいいんだよって、どんなに小さい刻みでもいいので前に進んでいくってことをやってみてください。 自分の苦しみを消す方向、自分の喜びを増やす方向に一歩を踏み出すんだったら、もうどんなに小さい一歩でもものすごく価値があるんだなって思ってやってみてください。せっかく思いついたのに実行できないとしたらハードルが高すぎます。まあ例えばいきなり、あ、じゃあ運動しようって思って、じゃあ毎日30分歩こうかなって思って実行できなかった人は、5秒歩いてみようっていうふうにこうハードルを下げるんですよね。じゃあ1日5秒歩こう、歩くよ、1、2、3、4、5、あ、よし達成、よし今日5秒歩いた、こういう感じで30分ができない人でも5秒だったらできるかもしれないです。で、5秒歩くのもできないな、なんか歩くの抵抗感があるなっていう人はもっとハードルを下げて、じゃあ一歩やろうって思って一歩歩くぞ、えい、よしやった達成っていう風にもうどんどんハードルを下げるんですよね。で、たった一歩じゃんとかって思わない、一歩歩いた達成ってやってると今度2歩歩きたくなるんです。で、5秒歩いて達成ってやってると10秒歩きたくなるんです。でもこれもどんどんどんどんハードルを上げちゃうと、ハードルを上げすぎになっちゃうんで、なんか5秒歩くってことを実行しているうちにもう自然と自分の中から、あ、もっとレベル上げたいっていう気持ちが出てきますから、そうなった時に刻みをもうちょっと歩幅を広くすればいいんですよね。こういうふうにやっていくと、もうちょっとずつでも人生が確実に進んでいきます。自分の苦しみを見つけて、なりたい姿を考えて、そういう結果を起こすための原因探しの旅に出る。生身の先生を探したり、本の先生を探します。生身の先生の場合には、優秀な先生であれば、初めからあなたにとって非常に低いハードルの実行項目を教えてくれます。だからより細かく刻まなくても、あなたの実力を見抜いて、きちんと初めから小さい歩幅で教えてくれます。だけど、本を読んでいて、あなた自身がアクションプランを作るときに、つい歩幅が広くなりすぎることが多いです。そうすると、生かすのプロセスで実行できなくなっちゃいますので、もうぐーっとハードルを下げて、実行しやすいような小さい刻みにして、本当にちょっとの一歩でもいいから、自分の苦しみを減らす方向に、自分の喜びを増やす方向に、ちょっとでもいいから進んでみてください。こういう風にして、選ぶ、読む、生かすのプロセスを進んでいくと、どんどんあなた自身の人生を、もうあなたにとっては世界で一番大事なあなた自身の人生を現実に幸せにしていくことができて、運命を開いていくことができます。あなたがあなた自身の人生をもっと幸せにする力が伸びたとき、それが頭が良くなったときです。頭が良くなる読書法。それは、著者さんの主張を理解する読書っていうよりも、あなたがあなたの人生をより幸せにするために何をやったらいいのかがわかる読書です。読書にはいろいろな目的があるんですけれども、僕の考える読書の最高に素晴らしい側面っていうのはこれです。本を読むことで、この現実の人生が実際に良くなる。もちろん読書には現実逃避っていう側面もあります。本当に苦しい時、もう現実を見つめられないほど苦しい時、本の世界とか映画の世界とかに入って現実から逃げることでエネルギーを回復する、そういうこともあります。それも素晴らしいです。苦しみが減りますから。でも、もうちょっと元気が出てきたら、本は現実逃避に使うんじゃなくて、現実を現実に良くするのに、ぜひ現実を現実に良くするためにぜひ使ってみてください。その時、本って本当に素晴らしいなってわかると思います。僕も実際にこうして三部作を書いてみて、本を作るって大変なことだなって思いました。これまでもたくさんの本にお世話になってきて、本の著者さんにはすごく感謝してたんですけれども、実際自分も本を作ってみると、いろいろな著者さんの愛情が もっとリアルに感じられることができて、まあ、僕からすれば、まあ、本当に僕のためを思って僕のためにこんな素晴らしい本をたくさんみんな書いてくれたんだなっていうふうに感動したんですけれども、僕もこのテープをあなたのために録音してますし、僕以外の著者さんもあなたの人生を良くしたいなって思って、もうすでに成功している人であれば本とか書かなくても全然もう一生大丈夫な人もたくさんいるんですけど、でもやっぱり誰かの役に立ちたいなって思って、自分が自分の人生で得てきたうまくいくための方法を誰かに伝えたいなって思って書いてくださった本ってたくさんあると思いますから、そういった本に触れ合って、実際に現実にあなた自身の人生を良くするためのもう本当にありがたい先生として本を使っていただけたらなって思います。以上です。ありがとうございました。